こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。シンクシビリティ、礼儀正しさこそ最強の生存戦略であるわ。ジョージタウン大学の経営学者クリスティーン・ポラスが、職場における礼節と無礼の影響を長年の研究をもとに論じるビジネス書である。本書でいうシビリティは、形式的な作法や愛想の良さではない。相手を一人の人間として尊重し、配慮を欠かずに接する姿勢を指す。著者は無礼な発言、無視、横柄な態度、相手の話を遮る行為などが当事者だけでなく周囲の集中力、協力関係、健康、組織文化にまで損害を及ぼすことを示す。反対に礼儀正しさは信頼を生み、情報共有や協働を促し、個人の評価と組織の成果を支える。本書の目的は、礼儀正しくあるべきだという道徳的な説教ではなく、礼節を仕事の成果と持続可能な人間関係を作る実践的な資産として再定義することにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、礼儀正しさを性格ではなく組織成果を左右する行動として捉え直す。本書の出発点は、礼儀正しさを個人の品性や格体欲の問題だけに閉じ込めない点にある。職場では能力が高くても、相手を見下す、感謝を示さない、話を聞かない、返答を怠るといった振る舞いが周囲との共同を難しくする。仕事の多くは他者の知識、支援、承認、紹介に依存するため、他者がこの人と関わりたいと思えるかどうかは実務上の重要な条件になる。礼節はその条件を整える日常的な行動原理である。著者が強調するのは、礼儀正しさが単に衝突を避ける消極策ではないことだ。尊重されていると感じる人は、意見を述べやすくなり、助けを求めやすくなり、他者にも協力しやすくなる。結果として情報の滞留や不要な防衛反応が減り、チームの判断と実行の質が高まる。反対に、無礼な人が短期的に成果を出しているように見えても、周囲が距離を取り、必要な協力が失われれば、そのコストは蓄積する。本書は礼節を吹かれるための技術ではなく、相互依存的な職場で成果を再現可能にする基盤として位置づけている。次に、無礼は当事者だけでなく、目撃者の集中力と協力意欲まで損なう。ポラスの研究が示す重要な論点は、無礼の影響範囲の広さである。侮辱、怒鳴り声、嘲笑、挨拶の無視、会議中に相手を遮る行為は、直接受けた人に不快感を与えるだけではない。それを見聞きした人も、次は自分が標的になるかもしれないという緊張を抱き、注意力を奪われる。人は脅威や不公平を感じる環境では、問題解決や創造的な思考よりも、自分を守るための警戒に認知資源を使いやすい。そのため無礼は個人間の摩擦に見えて、組織全体の生産を下げる問題となる。また無礼は伝染しやすい。挨拶を返されない人が挨拶を控えるようになったり、上司の高圧的な話し方を部下が別の相手に再現したりすることで、一つの行動が職場の標準になっていく。ここで大切なのは、発言者に悪意があったかだけではない。受け手が尊重や配慮を欠いた扱いだと感じたなら、その経験は関係性に影響する。本書は、意図を弁明する前に、自分の言動が相手と周囲にどう受け取られたかを確認する必要性を促す。さらに、小さな礼節の反復が信頼と心理的な安全性を備えた文化を作る。本書は、組織文化を変える方法として、壮大なスローガンよりも日々の小さな振る舞いを重視する。相手の名前を覚える、目を見て挨拶する、話を最後まで聞く、メールに誠実に返す、貢献に感謝する。遅刻やスマートフォンへの没頭で相手の時間を軽視しない。これらは単純に見えるが、あなたの存在と時間を大切にしているという具体的なシグナルになる。信頼は一度の宣言で生まれるのではなく、予測可能な経緯の積み重ねによって形成される。紹介されるモトリーフール社の事例では、社員同士が互いの名前を覚える取り組みが、交流とつながりを促す仕掛けとして扱われる。重要なのは、名前を暗記する行為そのものではなく、匿名的な人員ではなく、個人として相手を認識することにある。組織が大きくなるほど、部門、役職、業務効率の論理によって人が記号化されやすい。だからこそ、基本的な礼節は形式ではなく、関係の質を保つ実務になる。本書は、文化を仮説だけで変えようとせず、日常の接点で何を標準行動にするかを問う。そして、リーダーは成果の責任者であると同時に、振る舞いの基準を示す存在である。礼節のある文化は、個々人の善意だけに任せていては定着しにくい。本書では、リーダーの振る舞いが組織内で強い模倣対象となることが示される。上司が部下の意見を遮る、功績を独占する、失敗を人前で収める、忙しさを理由に無反応でいるなら、その組織では尊重より自己防衛が優先される。一方、リーダーが相手の発言に耳を傾け、貢献を適切に認め、意見の相違を人格攻撃にせず扱うなら、メンバーも発言や協力をしやすくなる。 ここで言う礼節は、厳しい課題を避けたり、曖昧な評価で全員を満足させたりすることではない。期待水準を明確にし、改善を求め、難しい判断を下す際にも、相手の尊厳を損なわないという姿勢である。業績管理と人への敬意は対立しない。わしろ、敬意があるからこそ、フィードバックは脅しではなく、仕事を改善する情報として受け止められやすい。本書はリーダーシップをカリスマ性や権限の行使としてではなく、日常の相互作用を通じて周囲の行動基準を形作る責任として捉え直している。最後に、無礼な相手には同じ水準で応じず、接触と反応を管理して自分を守る本書は、自分が礼儀正しく振る舞う方法だけでなく、無礼な人と関わらざるを得ない場合にも目を向ける。職場では上司同僚、取引先などを完全には避けられないことがある。その際、相手を変えようとして感情的な応酬に入ると、無礼の連鎖に巻き込まれやすい。相手の態度をそのまま返せば、一時的には反撃した感覚を得られても、自分の集中力や評判、周囲との関係まで損なう可能性がある。現実的な対応としては、やり取りを必要な業務事項に絞る。要点を簡潔に伝える、可能ならメールやチャットなど、記録の残る手段を活用する。無用な対面接触を減らすといった方法が考えられる。これは冷淡になることではなく、自身の時間と心理的な資源を守るための境界設定である。また、深刻な侮辱、差別、ハラスメントにあたる行為までを個人の忍耐で処理すべきではない。適切な相談先や組織の制度につなげる必要がある。本書の実践性は、礼節を一方的な自己犠牲ではなく、他者への敬意と自己尊重を両立させる技術として扱う点にもある。結論として、本書は、部下や同僚との関係に課題を感じる管理職、組織文化を改善したい経営者、人事担当者、また職場の無礼さによる消耗を言語化したいビジネスパーソンに特に適している。若手にとっても専門能力だけでは仕事が進まない理由と信頼を築く具体的な出発点を学ぶ助けになる。ただし、礼節を感じよく振る舞うための表面的なマナーと期待して読むより、職場の行動が成果健康共同へ及ぼす影響を考える本として読むべきである。類書にはコミュニケーション術、マナー、リーダー論を扱うものが多いが、シンクシビリティの特徴は、礼儀正しさを道徳的な理想論ではなく、無礼が生む損失と礼節がもたらす組織的効果の両面から検討している点にある。しかも提案の中心は特別な話術ではない、名前を呼ぶ、敬重する、感謝を伝える、相手の時間を尊重する、功績を分かち合うといった基本行動を意識的に反復することにある。個人の振る舞いと制度文化の関係を同時に考えられるため、読後には自分の癖を点検する視点と、チームで礼節を標準化する視点の双方が得られる。ご支援いただける場合は、クリスティン・ポラス。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。